言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、2020年、あなたの恵みのうちに始まりました、今年私たちはこの詩編51編12節の御言葉を覚えながら、日々歩んでまいりたいと思います。主よ、どうぞこの御言葉を通して、私たち一人一人が主よあなたと向き合い、あなたと共にこの一年間豊かに歩むことができますように、この最初の日曜礼拝、あなたが豊かに祝し導いてくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねいたします。どうぞこの欠けたるものを今から御言葉を取り継がせていただきます。あなたの恵みによって支え、あなたの御言葉を語らせてくださいますように、御手に委ね、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 So today I am going to speak in Japanese. So if you'd like to listen in English, Su-chanis going to translate in English for me. So if you can go sit near where Su-chan is sitting.
今日はスーちゃんが英語に通訳をしてくださいます。いつも感謝いたします。改めまして皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年も本当に皆さんと共にこの礼拝を始めることができることを感謝したいと思います。また今日はこの後餅パーティーですかね、お餅がね用意されてますのでね、それも楽しみに、その交わりの時も楽しみにしていただければと思います。さて今年のですね、私たちの教会の年間テーマ聖句はですね、もう何度かお読みしましたが、詩編のあれこれ51編ですよね、はい、51編の12節の御言葉を選ばせていただきました。昨年からですね、私たちは5年先、10年先、あるいは20年先を見据えたですね、ビジョン、将来のこの神様の導かれる方向性ですね、ビジョンについて祈り求め始めてきました。その中で昨年は特に主の御声を聞く、このビジョンを求めるにあたってまずは神様の声をよく聞きましょうということで、御声を聞くということをいわゆるサブテーマですね、テーマはビジョンな、大きなテーマはビジョンなんですけれども、そのサブテーマとして御声を聞くということを取り上げて学んできました。今年もビジョンを求めていくというこの大きな主題テーマは変わらないんですけれども、今年のサブテーマ、去年は御声聞くでしたけれども、今年のサブテーマはですね、安息、英語で言えばサバティカルと言いますけれども、この安息ということを今年は特に私たちは取り上げて、考えていきたいと、そんなふうに思っています。そこで今日はこの安息というですね、テーマの中で私たちが特にこの1年間、取り組みたいと考えていることを、3つ、いつものように、皆様に申し上げたい、シェアさせていただきたい、そのように思います。早速ですけれども、まず第一に私たちがこの1年間取り組みたいこと、それは安息とは何かについて学ぶということですね。安息とは何かについて学ぶということを私たちはこの1年間向き合っていきたいと考えています。日本人はよくね、昔から勤勉な民族だと言われることがあると思うんですね。私は日本人だけど勤勉じゃないっていう人もねいるかもしれませんけれども、平均的にね、全体的に、日本人はこう一生懸命、勉強し一生懸命仕事をする、そんなふうに言われている面があると思うんです。それは、ある意味素晴らしいことだと思うんですね。勤勉になるということは、素晴らしいことだと思うし、また世界でね、この日本人っていうものに対して、なんて言うんでしょうか、この見るときに、日本人は一生懸命働くとか真面目とかそういう性質、があるっていうことを思われるっていうことはある意味、素晴らしいことだと思うんですね。私たちが誇りにしていいことだと思うんです。しかしその反面で、 その反面で、まあ、最近はよくニュースなんかでも出てきますけれども、ブラックっていうね、言葉、ブラック企業とかね、ブラックバイトとかいろんなありますけれども、ブラック、という言葉、あるいは過労死というような、言葉があるように、勤勉なんですけれども、でも同時にこの休むということに対して、私たちこの日本人の文化ってね、非常に消極的な部分があるんじゃないかな、どちらかというと休むということに対してネガティブなイメージを持っている方が多いんじゃないかな、思うんですね。もちろんあくまで一般論ですのでね、そうじゃない方もいると思うんですけれども、一般的にそういう方が多いのかな、印象を持ちます。例えばもしかしたら皆さんの中にもいるかもしれませんが、休むっていうことに対して、仕事をね、例えば休むっていうことに対して罪悪感を覚えてしまうとかね、あるいは、他の誰かがこう休んでいる、休みを取るっていうことに対してあまり心よく思えない、不快感というんでしょうかね、サボってるみたいなね、そういう不快感を覚える人たちも少なくないかもしれません。でもちろん最初に申し上げたように、一生懸命働くということは素晴らしいことだと思うんです。聖書もそのように教えている箇所がたくさんありますよね。与えられた仕事を一生懸命取り組む、それは大事なことです。でもそれと同じくらい、私たちには安息の時が必要であるということを聖書は教えているんですね。一生懸命働くことは大事、6日間一生懸命働く、でも安息日をしっかり守って休むということもそれと同じくらい私たちには、必要なことなんだと聖書は教えています。それは天地創造の初めから定められている。神様がこの世界をお作りになった時に、1日目から始まって6日でこの世界を完成されて、そして神様は7日目に、休まれた、休んでその完成した世界を見て非常にいい、その日を特別な日、聖なる日として安息日というものを神様はこの世界を最初に作った時から設けた。後から、やっぱり休みがあった方がいいなではないんですね。この世界が始まった時から安息日、休む日というのは神様が定められておられた。で、皆さんもよく知っているモーセの十戒と言いますよね。あのモーセの十戒の背後にはたくさんの聖書の戒めがあるわけですけれども、その中でも特に私たちが、いつも覚えるべきだということを十個あそこで挙げられているわけですけれども、その特に大事な十個の戒めの中にもやはり安息日を守りなさいという戒めが入ってますよね。だから安息日っていうのはすごく大事なものであるということがわかると思います。ただ一口に安息と言っても、安息を守りましょうと言ってもですね、そもそも安息とは何かということを私たちが知らなければ、本当の意味で安息を得るということは難しいんじゃないでしょうか。私たちは物理的には休暇を取ることができるかもしれません。カナダは最初は10日とか2週間ですかね、長く働けば働くほど3週間とか、人によっては1ヶ月とか1ヶ月以上とかね、まあ、日本だとなかなか考えられませんけれども、休暇をもらえる人も中には、いるわけですよね。そういう意味で物理的には私たちは有給というかね、そういう形で休暇を取ることができるかもしれないけれども、実際にはちゃんと休めていなかったりすることがあるんじゃないんでしょうか。例えば休暇中であっても、さまざまな心配事とか思い煩いのために心から安らぐということができなかったり、あるいは休むということ自体ね、先ほど言ったように、罪悪感を覚えてしまって、かえって休んでると気づかれてしまう、働いてた方が、むしろいいなんてね、そういうような人もいるかもしれません。まあ、本当の意味で心と体と魂を休ませるっていうのは案外難しいんじゃないでしょうか。まあ、体を休めるってね、ソファーにゴロンとなって朝ちょっと寝坊する、体はもしかしたらそれで少し回復するかもしれませんが、魂も安息してるかと言われたら、案外どうやったら休められるんだろう、難しかったりするけれども、そういった状態が 続くことによって本当の意味で休むということができない状態がこう長く続くことによって心身の健康というのはもちろんそうですけれども神様との関係というものも損なわれていってしまうと思うんですね。やっぱり私たち疲れがどんどんどんどん溜まっていくと余裕がなくなりませんか。キャパシティがどんどんどんどんなくなっていくと普段だったら何とも思わないことにちょっとしたことでもイラッとしてねそこから口論なんかが始まって人間関係が損なわれていってしまうなんていうことももしかしたら疲れというものが原因として背後にあることがあると思うんです。まあ、それと同じように、本当の意味で私たちがやっぱり休息というものをずっと取らないでいるとですね、人間関係がそうであるように、神様との関係もですね、どんどんどんどん不健全なものに損なわれたものになっていってしまう。ですから安息を学ぶ、安息を知るということは、肉体的精神的な回復っていうのはもちろん、大切なんですけれども、それでもそれと同時に神様と私たちの関係、神様との関係を健全に保つ、健康に保つということでもあるということ、またそれは同時に昨年のテーマでもあった御声を聞くということにつながっていくことだと思うんですね。神様との健全な健康的な関係交わりがあって初めて私たちは神様の声を健全に聞くことができるということ、まあ、そういった意味でも安息について学び、そしてそれを実践し実際に取り入れていくということは私たちにとって必要不可欠なこと、特に御声をこれからも聞いていく、そして将来のビジョンを私たちがこう求めていく中でこの安息というものをここでしっかりともう一度私たち学んでいくということはとても大事なことではないか、まあ、そんなふうに考えています。まあ、そのためにこの1年間私たちはまずこの安息について聖書から学んでそして実践していきたいと思うんですね。で、本当に神様のこの年間成功をですねこう決めるときに、いつも神様の導きがあるなっていうことを感じる出来事がいくつかいつもこうあるんですけれども、実はですね今年の3月6日に、テイラーセミナリーですね、で、この安息日に関するワークショップがちょうどあるんですね。このワークショップがあるからこのテーマにしたわけじゃないんですよ。このテーマを選んだらそういうワークショップが実はあったっていうことが分かったんですね。サバティカルプリペアレーションワークショップっていうのが、3月の6日にテイラーセミナリーで予定されています。で、このワークショップは今回が初めてではなくて過去にも何回かあったことがあるんですけれども、毎回、少しテーマが変わってくるんですね。で、確か前回のテーマは、ヘルシーパスタとかなんかそんなだったと思うんです。もう心を病んでるパスタが多いということでね、ヘルシーパスタっていうあれだったと思うんですけれども、でも今回は違うんですね。今回は、ミニストリーリニューアルスルーレストっていうですね、まさに今の私たちの教会が求めているテーマにぴったりじゃないかなと思うんですね。ミニストリーリニューアルスルーレストということで、ここにも神様の不思議な導きというものを準備しながら、個人的に僕は感じているんですけれども、そういった学びのチャンスもですね用意されています。少し費用がかかるんですけれども、皆さんの中でももし一緒にですね参加できる方がいたら参加していただけたらいいかなと思うんですね。で、また、私自身もちろんこれに参加していろいろ学ばせていただいて、で、学んだことをまた持ち帰ってきて皆さんと共に分かち合う、まあ、小さな、セミナーではないですけれども、そういう学び会のようなものをまた去年と同じようにですね、持つことができたらな、春ぐらいにですね持つことができたらなということを今望んでますので、皆さんもぜひ、祈りに覚えて、いただいて、もし参加できそうな方がいたらね一緒にね行けたらいいなと思っております。少し話が逸れてしまいましたけれども、2番目のポイントに行きたいと思いますが、第2番目にこの安息について私たちが学びそして実践していく中で今年特に心に覚えたいことがあります。それは原点回帰ということなんですね。一言で言えば原点回帰、初心に戻るということ、つまり新しい一歩を踏み出すにあたってですね、一度初心に立ち返るということです。で、ここまで話すとなぜ この詩編の51編の12節の御言葉が選ばれてきたかということが皆さんにもね分かってくると思うんですけれども、具体的には今年のこの年間聖句に選ばせていただいた詩編51編12節の御言葉をですね、私たちの祈りとして、この1年間歩んでいきたいと思うんですね。まあ、子どもたちにもお話ししましたけれども、この暗唱聖句というかこのテーマ聖句というのはある意味祈りの言葉ですよね。神様に祈っている言葉です。もう一度読みしますけれども、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。これが私たちの信仰のある意味原点だと思うんですね。アメリカではですね、毎月1500人の牧師が、いろいろな理由、まあ多くは燃え尽き症候群とかあるいはうつ病とかいろいろあると思うんですけれども、いろいろなそういった問題を抱えて、辞めていくそうなんです。1500人、一月に1500人ですよね。だから年間にしたら1万、8000人ぐらいですかの人が辞めていってる。で、最近のデータはもっとこれが実は増えてて、1ヶ月に1700人ぐらいずつ、フルタイムのミニストリーに関わっている、牧師はじめそういった人たちが毎月辞めていっていると、いうことなんですね。また日本でも、洗礼を受けた人のうちですね、5人中3人から4人は数年のうちに教会を離れていくという、まあ、データ統計もあるそうなんです。だから半分以上ですよね。5人中3人から4人の人は洗礼を受けてから、まあ、1年とか2年とか以内にですね、教会から離れていってしまう。もちろん教会から離れることイコール信仰そのものをなくしてしまうということではもちろんないと思うんですけれども、でもそういった教会の交わりいることができない、そこから離れていっていってしまう人がそれくらいやっぱり日本でもいるということ。救いの喜びというものがいつの間にか義務というんでしょうか、義務や負担になってしまう。喜んで最初はまあ使えていたんだけれども、喜んで使えることがいつの間にかできなくなってしまうということは、これは誰にでも起こりうることなんですね。牧師だけじゃない、教会にこう来てる、信徒の方であっても、誰にでもいつの間にかですね、気がついたら喜びがなくなって、それが負担義務だけになってしまって、で最初はね頑張るんですけれども、だんだんその重しに耐えられなくなって、パッともう教会から神様からいろんなそういう交わりから離れていってしまう。牧師であれば仕事を辞めてしまう、場合によっては信仰そのものをもうなくしてしまうという方もいるかもしれない。まあそういった現実がある。だからこそ私たちには安息が必要だと思うんですね。安息を通してあの救いの喜びをもう一度取り戻していく。安息を守ることの一つの大きな意味は、私たちがこの救いの喜びを回復していくことにあると思うんですね。救いの喜びをもう一度取り戻していく、そして喜んで主に仕える霊が私を支えますように。原点回帰っていうのはそういうことだと思います。新しい一歩を踏み出すためには、それを支える軸足がしっかりしてないといけないですよね。まあ、ビジュアルというと、こう新しい一歩を踏み出そうと思ったらこっちの足は目立ちますけど、でもこの足がしっかり体を支えてなかったら私たちは転んでしまいますよね。この足がなかったら新しい一歩っていうのは踏み出せない。私たちはこの足の方ばっかりね動くんで注目してしまいがちですけれども、でも実は大事なのは軸足なんですよね。軸足がしっかりしてなければ私たちは倒れてしまう、新しい一歩を踏み出すことができない。その軸足こそ私たちを支える救いの喜びだと思うんですね。喜んで仕える霊、それが私たちの軸足だと思います。何か新しいことを始めていくにしても、その軸足がなかったら私たちは転んでいってしまいます。私たちはこの1年間安息についてもっと詳しく学びながらですね、でその安息の中で私たちの軸足であり、そして原点である救いの喜びというもの、 改めてもう一度思い出していきたい、もう一度心に刻み込んでいきたい、そのような一年にしたいと思うんですね。まあ、安息だから、もう礼拝は1ヶ月に1回ぐらいにして皆さんベッドでこう休もうかっていう、そういうことではなくてね、この安息を通して私たちやっぱり救いのね喜びをもう一度この1年取り戻していく、もう一度覚えていきたいと思います。で、最後にもう一つだけ皆さんに今日申し上げたいこと、それはこの安息日、安息日というのは、もちろんこの、まあ、聖書で言えば6日間、その前の1週間の疲れを癒し、また振り返る、そういう時ではもちろんあるんですけれども、でもそれと同時に次の1週間をよりよく生きるための日でもあるということを私たちは覚えたいと思います。安息とかです、休むとか安息とか、あるいは、原点回帰、戻るなんていうとですね、なんとなくこう後ろ向きなねイメージを持つ方もいると思うんです。停滞、そういうイメージを持つ方もいると思うんですね。やっぱり特に私たちこの日本的な文化があると休むっていうことにあまりいいイメージをね持ってない場合が多いので、休むとかですね、あるいは原点にもう一回帰るなんていうとなんか後戻りしてるみたいな後ろ向きなね、姿勢に、捉えてしまう、感じてしまう、こともあるかもしれないんですが、でも決してそうではないということをね、最後に皆さんに申し上げたいと思います。安息日というのは1週間の最後の日ですよね。聖書では日曜日が最初の日でね、日月火水木金で土曜日が最後の日で、これを安息日と聖書では言いますよね。日本だとね、このカレンダーが月曜日から始まるものがあって、みんな月曜日が初めの日で日曜日が最後の日だと思っている方が多いと思うんですけれども、でも実は日曜日が週の初めの日ですよね。で、土曜日が最後の日で、この土曜日を安息日として聖書の世界では、休む日と定めてきたわけですよね。でもキリストにあって生きる私たちにとってはある意味週の初めの日、すなわち日曜日が安息日ですよね。それはイエス様が私たちの罪のために十字架にかかられ死なれ、そしてその死を打ち破ってよみがえられたのが週の初め、すなわち日曜日だった。だから私たちはこの週の初めの日曜日に集まって礼拝を捧げる、まあそういう歴史があるわけですよね。だからクリスチャンの中には安息日っていうとも日曜日のことだと思う方もいるかもしれません。まあそれはそれで厳密には違うんですが、でも間違いでもないと思うんですね。安息日というのは一週間を振り返って、そして主の恵みを数えて休息を取る、休息を覚える時であると同時に、キリストと共に生きる私たちにとっては次の一週間、新しい時代、新しいビジョンをよりよく私たちが神様と共に歩むために設けられた一日でもあるということ、前向きな一日であるということですよね。イエス様の十字架を覚えるときに私たちは過去を振り返ります。過去を振り返って自分の罪を見つめます。そしてその自分の罪を神様の前に悔い改めますよね。これは過去を見ることですよね。でもそれでイエス様の十字架は終わらない。そこでイエス様は私たちの罪を許してくださって、そしてイエス様はよみがえって私たちに新しい命を約束してくださった。悔い改めて救われて私たちは新しい命をこれからイエス様と共に生きていく。だから安息日っていうのは過去を振り返ることでもあると同時に、でも新しい一歩を踏み出していく、新しい命を生きていくための日でもあるということを、私たちは心に留めたいと思います。より遠くにね、飛ぶためには一旦下がって助走をつけた方が私たち遠くに飛べますよね。この線のあるところからいきなりジャンプするよりは10メーターぐらい下がって走ってきてからジャンプした方が遠くに飛べますよね。一旦下がった方が遠くに飛べる、バスケットボールでジャンプするとき、バレーボールでジャンプするときもそうじゃないですか。この立った状態から普通にこのままジャンプしようとしたってそんなにジャンプはできないですよ、数センチ。でも高く飛ぼうと思ったらやっぱり腰と膝を曲げて一旦低くなってから私たちは高く飛びますよね。イモムシもそうですよ皆さん。イモムシも蝶々になるためにはサナギにならなきゃいけない。サナギにならなかったら蝶にはなれませんよ。イモムシのまま頑張っていくら頑張ったって蝶にはなれない。でも一旦サナギになってそこから蝶になっていくわけですよね。 私たちの安息というのも決して後ろ向きなものではない。芋虫がね、さなぎになったら死んだんじゃないかって何も知らない人は思ってしまうかもしれない。でもそこから蝶が生まれてくるわけですよね。まあ、安息日もそういった側面があると思うんです。場合によっては何もしてないように見えるかもしれない、ネガティブな言い方をすればただ怠けてるんじゃないかなんてね、思われてしまうかもしれない。でもそうではない。それはむしろ私たちがこれから羽ばたくために、さらに前進をするためになくてはならない、それは大切な時間であるということなんですね。ですから皆さん、休むということをね、恐れないでほしいんですね。そして、同時に間違った休み方をしないようにしたいと思うんですね。だから私たちは安息についてしっかり学んでいくということを同時にやっていきたいと思うわけです。新しいビジョン、そして新しい一歩、主とともに踏み出すために、そしてその原動力、軸足となる救いの喜びをもう一度この胸に刻み込むために、主の安息を私たちはこの1年間覚えていきたい、学んでいきたい、実践していきたい、そのような1年を歩ませていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちのために安息日を設けてくださいました。安息日のために人間があるのではなく、人間のためにこそ安息日は設けられているのだ。イエス様はそのようにおっしゃってくださいました。この安息日の意味をもう一度私たちがあなたからしっかりと学び、そしてあなたから力をいただいて、新しい一歩を力強く踏み出すことができますように、どうぞこの1年間、この安息について学んでいくこの1年間、主よ、その一つ一つを豊かに導いてくださいますように。そして今私たちの中には本当に安息を必要としている方々がおられます。なかなか休みたくても休むことができない、自分で自分を追い詰めてしまっている方もいるかもしれません。主よ、どうぞそのようなお一人お一人があなたにあって本当の安息を得ることができますように、力を回復することができますように、救いの喜びを取り戻すことができますように、憐れみまた支えてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。